はい、こんにちは。2018年4月の天使の読書会がまた始まりました、
はい、今度は BGM になってる？
なってない3週目ですね、この収録は、
はい、
収録はこの放送は3週目の、あ、4月の3週目の放送
です、はい、1週間後に再収録しておりますね、はい、ちゃんとね、
短歌タイムカプセルの、読書会を今前半しておりまして、今週も後半ということでまた続きに話していけばいいと思うんですけど、まあ、さっきちょっと、さっき前回の第2週目の時に全体のなんとなく感じを喋ってみたので、なんかお気に入りの短歌とかこれが印象的でしたみたいな作家さんの名前でもいいので、もしよければ挙げていただければなと思いますが、松井さんどうでしょう。
どう、あ、でもね、僕ね、もう本当になんか松井田が好きそうだなって
思ったんですけ
ど、SF 短歌
ですか。
そうそうそう
ありますからね、そういうの
20ページのね、
あ、読書会っぽいな。
立地明美さんって方がいらっしゃって、はい、まあ、あのここに載ってる方は僕はほとんどそもそもほとんど知らないんですけど、はい、まあ、立地明美さんもこう初見で読んでいて、こうね、あ、まあ、そう、最初の1個目にね、機械とか言ってメカと読む歌があるんですよ、うん、ここでやられる
か、そもそもね、冒頭が宇宙船ですからね、
うん、宇宙船ここでやられて、もう大この人も全部とりあえず読みましたね、うん、なんかね、そうですね、
なんかどれか1個か読んじゃ
います、ね、これ SF 感が少ない、 SF 感が少ないんですけど、これすごい好きなのが、
はい、
映すものの意味も分からず、いつの日か蒸発していくすべての水たまり、
水たまり
っていうのがあって、これがなんかね、深すぎです
ね。なんかいい風景ですね。
そう、水たまり死ぬなと思ってね、僕は、ね、
水たまり死ぬな、
水たまりは日々死んでいくんだなと思うと、なんかちょっと急にセミを見る子供の気持ち
いいですね。とか、映すものの意味も分からずって、こうさ、水たまりが意思持ってる感じがね、
うん、そうそう、でもそれを自覚するまで
前に、ね、
こともなく、うん、
蒸発してきて普通の地面に戻る、
そうそうそう、完結しないリファレンスエンジンみたいな話ですから、
ああ面白い、うん、いい解釈でもありました。面白いです、ありがとうございます。じゃあ坂井さんどうでしょう、はい、お気に入りの短歌も。
僕はまあお気に入りだ、歌人さん、
はい、
の方は奥村耕作さん、52ページ、
う
ん、歌で、全体的に普通に現実に起こってる情景をただそのまま書いてるんですけど、読んでるんですけど、これがね、割と、あ、自分もなんかやってるかもなとか、記憶に全く残らないどうでもいいところを切り取って言ってるんで、でもちょっと気づかされるみたいなのがあって、これで一番面白かったのが、まあ、ここに載ってる中でのオチになるんですけど、このどこまでが空かと思い、結局は地上すれすれまでが空であるっていう、
いいね、いいね、なんか
そうそう、
これこういうなんか再発見感じがあるんですよ、ね、この後全然感じですけど、この人犬多い人ですよ、ね、犬の話を、
確かに犬はいつもとか、ね、犬猫ととか、
もう、まあ、これはちょっと気づきっぽいですけど、他のなんかはもうね、例えばボールペンは三菱がよく三菱のボールペン買いに文具店に行くしか書いて、これ日記じゃんって、うん、
なんかでもそう、今回の短歌結構固有名詞多かったですよね。イオンとかも全然入ってたし、
あ、でもやっぱ現代短歌っていうのの役割って、うん、ね、まあ、僕も別に全然専門じゃないかわかんないですけど、うん、やっぱ現代性を表すものって、
うん、
それってその固有名詞というかさ、ものですよね、やっぱり、うん、限りなくなんとかなんとか、うん、なんかダメだ、
ね、
脳が死滅してると田中康夫さんのさ、なんとなくクリ
なんとなく
クリク、うん、クリクの、
うんう
ん、なんとなくクリスタル、
クリスタル、
なんとなくクリティックって雑誌がある、
雑誌がある
なるほど、
そう、クリスタルの作品なんか本当にその固有名詞いっぱい入れて時代性をこう出すみたいな批評だけど、
今の話ちょっと絡むんですけど、
はい、
私たまたま今読んでた丸谷彩一さんの、はい、猫だって夢を見るっていうエッセイ集があって、田原真紀さん出てきてたんですよ。すごいピン、なんかタイムリーだなと思って。
ここにも載ってますね、
田原真紀さん載ってて、でなんかここで、まあ、これ書かれたのが結構昔なんですけど、うん、当時は田原真紀さんすごいまだもう新進系っていうか、若い女の子みたいな感じで出てきてたらしくて、それこそこうなんか食べ物がめっちゃいっぱい出てくるみたいな話がすごい丸谷さんが書いてて、それもなんかその現代性の象徴だみたいな、現代風俗 の中に死のための小道具を発見し、それを衝突させる工夫が素晴らしいって書いてあるんですけど、うんうんうん、まさにって思いました今聞いてて、はい、すごいタイムリーでした。はい、そうですね。まあ、今でこそね食べ物とかよく多分出てくるんでしょうけど、うん、こんなに出てきたのは当時はきっと、うん、新鮮だったんじゃないかなと思いました。
うんはい、確かに今回のやつでもみかんとかアップルパイとか、あまあ、缶チューハイも出てくるんですけど、ね、チョコレートとかね、結構いろいろ。
そういう意味では全体感的にも田原真知さん入ってたり、あの寺山修司さんがね、ちゃんと入ってたり、
はい、
あのそれでいてそのメジャーでいうとさっき言った穂村さんとか増野さんとかが入られていて、でさっきの話の中で出てきた人とかでいうと、木下さん、
うん、木下達也
さんとかは若手の方だし、うん、なんかすごい万遍なくというか、まあ、全然その業界の方から見たらね、なんか抜けてるとかあるし、まあ制限がありますからね、家事全部入れるわけ入れないですよね多分理屈上は、そこにこう選者がいるんでしょうけど、なるほどなるほどなるほど。とじゃあ僕、あ、じゃあ僕はですね、一応僕も言ってきますね。僕は佐々木美人さんの歌手、あの歌がとても面白くて、104ページですね。もともとね、笹さんの、好きなんですけど、なんか、なんかすげえ実験的なことをね、なんかされてる感じはあって、なんか、やばい、やばいの多いですよね。
メアド乗ってますね。
これね、アドレス乗ってるのやばいですよね。
赤ちゃん、みんな、皆殺しアットマークに警戒してる西麻布の夜とか
やべえやつ
ですね。いい女の人のアドレスが変だったっていう話だよね。
いい女されど宮殿の赤ちゃん皆殺し
ちょっとやべえやべえ警戒してる西麻布やべえよ。
一番やばい宮殿考えたんでしょうねこれ。
いやこういうのいいですよ、あのカニ道楽の看板のカニに挟まれて死ぬのもいいね。
にじむ町
の滲む町の血でにじんでるでしょ、
ね、笑ってんだろうな。
確かにね、面白いです
ね。笹木美人さんはそうそう小ネタですけど、こう上場の奇妙な冒険っていうクソみたいなタイトルの、はい、クソみたいな言っ
ちゃってラジオラジオラジオ
ラジオの本があって、これ早川のあの SF 総書シリーズから出てるんですよね、はいはい、これだけすごいなんか J コレクションっていう結構実験的な脚本も出したりとかしてた総書シリーズがあって、その中で唯一こう短歌で出てるっていう、歌集が出てるっていう、
ね、あれでしょ、あれもだよね、あの西島大輔さんの妄想戦争とかも漫画で初めて、
西島大輔さんの初単行本はその早川の J コレクションから出て
で漫画は初めてだったみたいな。あ、そうか、ね、確か初めて漫画を載せるんだけど、うん、大丈夫単価もあるからみたいな、あ編集の人に言われて、うん、
なんかでも私もなんか笹木美人さんみたいなテンションで、大松達原さん、大松達原さんって40ページの方が好きだったんですけど、
はい、
うん、この
方どのあたりが一番良かったですか？
なんかこのいい山田、悪い山田と呼び分ける2組5組の2人の山田とかなんか面白いなとか、この方がその学校に勤務されてるっていうのがあって、でその後ろの方、このクリア版本調べて後の数日をクリア版本クリア版本って、なんか一回面白いやつを覚えるとちょっと数日ずっとそれにハマるなんか面白いなとか、で多分この後半が多分お子さんのことなんでしょうね、きっとご結婚されてるのかわからないですけど、なんか子供のこと書いてあったりとか、なんか全体がこうなんか子供に対するあったかい眼差しっていうかあるなみたいなのがあって、私は面白かったなって思った、うん、いい山だ悪い山だとかあるなって
思った。なんか他にどうですか、まだ数秒ありますよ、
数秒
で話はまとめろという。
クリアワンポンはですね、摩擦止め、何これ、はい、滑り止め効果がある謎の球体ですね。
気になる、
はい、耐久性のある男性体って書いてあります。
でもなんかそれ知ったら言いたくなりますよね、クリアバンプ知ってるみたいな俺知ってるみたいな。
何に使うかは分かりません。ゴム足に使うのかな。はい、以上です。現場からは以上です。
まとめた。
現場からは
現場からは以上です。でもその中に一周満員のスタジアムにて我を思う3万という自殺者の数とか、ちょっとそういったところも あったりとか、本当何を選ぶかによってね、多分選者その歌人さんもね、いろいろ絶対1個のジャンルだけじゃないと思うんですよね、歌って出してるの
もね、幅がね、ありますよね。
それをこうここにまとめられるっていうのがすごいあれですよね。すごい、私も思ったのが、そうこれ今回1000年残したいってやつじゃないですか、はい、でその結構近代って残るけど、平成の文学とかってこれからどうやって残っていくんだろうな、そのすぐ絶版になったりもするじゃないですか、だからのかなっていうのは確かにちょっと思うところがあったから、今回のこの短歌タイムカプセルっていうコンセプト、
石版です
ね、すごいいいな、
石版がね、
石版屋にな るから、石版屋
なるほどね、古式化されない、
石版
はすごい残るか確かに
改変もできないから
、改変
も
できない、
書き換え、
改
変
できない、
改ざん、
書き換えと改ざん
どっちか、どっちか、
あ、そうだね、
確かに
編集者が忖度してい
やいやいや、
石ごと変えちゃえば終わりだけどね、割られて終わる、割られて終わる
確かに、いやでもそう、だからすごいいいコンセプトです
ね。あ、でもそういう意味ではさ、今の話で言うと、全部でいいじゃんって気はしますね、残すために、うん、逆にだからその電子もそうだし、うん、それこそ本当に石版にしてもいいし、うん、その本書籍っていう形にしても、いろんなものにとりあえずそのなんだろう、まあ、物語とか作品が一つの思念だとしたら、うん、なんかそれをこう練り込んで後世に解き放つ、うん、感じで、なんかどっかの一つが残って次の世代というかに届けばいいかなみたいな、うん、なんか本だけだったらそれこそなくなる可能性高いし、そう、まあ、本屋ね、我々本屋だけど、うん、
結構その何ですか、媒体を複数用意するって結構重要で、うん、要はじゃあ未来の人たちと僕らが今使ってる媒体のプロトコルが一緒かどうかっていうこともわからないので、
共通にね認識できるかって、
まあぶっちゃけ日本語がじゃあ未来にあるのかっていう
のもあるし、うん、同じ日本語でも違う、うん、要はなんだろう、解釈とかね、変わっていくだろうし ね、
実際も変わってますもんね、うん、昔の
と、そんなところで、うん、ざっくり切っていきますが、
ざっくり、
はい、第3回目が終わります、
はい
はい、
残念ながら
残念ながら惜しいけど
4週目お待ちください、はい、アディオス、
アディオス、
新しい概念